聖書を読みます。最初に旧約聖書サムエル記下第12章の1節から主法には17節と書いてありますが10節までを読みます。12章の1節から10節まで旧約聖書の496ページです。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。新約聖書から一箇所読みます。コリントの信徒への手紙2、新約聖書の333ページ、コリントの信徒への手紙に7章の10節と11節です。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、教会歴最後の日曜日に私たちをこの礼拝に呼び集めて、共に皆を賛美させてくださいます恵みを心から感謝申し上げます。どうか今日も 私たち一同にあなたの命の御言葉をお与えください。今日は収穫感謝の日にあたっています。今年は不順な天候にもかかわらず、あなたが必要な時に太陽を輝かせ、雨を降らせてくださって、地上の私たちに生きるための糧を備えてくださいました。この恵みを深く感謝いたします。ただ私たちの心の痛みは、不十分な収穫で明日への不安を抱えている農民の人たちが多いこと、世界のあちこちで戦争やテロや環境破壊によって十分な収穫を得られないでいる人々が多いということでございます。神様、どうか私たちの世界を憐れんでください。あなたがご存知のように、先週もイラクやトルコやパレスチナで凄まじいテロが続いて起こり、それに対しては直ちに報復の作戦が発動されて、たくさんの人が命を失い、人々の暮らしが壊されています。全能の神よ、一体どうすればこの愚かな悪循環を断ち切ることができるのでしょうか。私たちはこの大きな問題を抱えて、ただ憂いに閉ざされため息をつくばかりでございます。どうかこの世界を憐れんでください。しかし神様、私たちの尊敬する宗教改革者ルターが、たとえ言葉にならないうめきでしかない祈りでも天に昇り、高らかになり響き、神の耳に達すると言いましたように、あなたが私たちの苦しい祈りにいつの日か応えてくださると信じております。この信仰と希望を私たちから取り去らないでくださるようにお願いいたします。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に辞める友と心を痛めながらこれを見取っているご家族のために祈ります。どうかあなたが常に傍らにあって支えてください。お年を召された方々を今週もお守りください。孤独な友、人生のいろいろな問題で苦しんでいる友、仕事の上での悩みを持つ友、しばらく教会から遠ざかっている友のために祈ります。どうかあなたの愛がこれらの方々のうちに満ち溢れますように。今日初めてこの礼拝においでになった方々を、どうぞあなたが恵み祝福してください。新しく家庭を築いて新しい歩みを始められたお二人に、どうぞあなたの豊かな導きと祝福がありますように。外国で生活する友、外国からこの日本においでになってここで生活しておられる友、 それらの方々の上に特別にあなたの顧みと守りがありますように祈ります。洗礼を受ける準備をしている姉妹を導き、旅にある友の旅路の安全をお守りくださいますように、クリスマスを待ち望んでいる教会学校の愛する子どもたちを今週も恵んでくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々を守ってくださるように祈ります。この礼拝を最後まであなたご自身が親しく導いてくださりまして、私たち一同に豊かな祝福と明日への希望を与えてくださるように祈ります。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先週は先に天に召された方々の記念の礼拝でした。ですから先週はちょっと一回だけ休みましたけれども、ここ数回罪の告白と許しというそういう主題でお話をしています。でしかしこのシリーズは今日で一応終わりにしたいと考えています。来週から対抗節といいまして、クリスマスを待つ4週間ですね、アドベントといいますが、その季節が始まるからです。ですから来週からはアドベントにちなんだ説教をすることにしたいと思います。今日がですから一応の終わりで、次の機会にまた2番目のシリーズとして、取り上げるかもしれませんが、今日はその最初のシリーズの終わりとして旧約聖書の代表的な在籍告白を取り上げてみたいと思いました。で、先ほど読んだサムエル記下の12章の最初のところと、それから高徳文として選んだ詩編の51編ですね、それが今日のところに関係しています。で、この話の前提になっているのはダビデ王が紀元前1000年頃の人ですが、でこのダビデ王が部下の将軍ウリアの妻バトシェバに横恋慕しまして、彼女を手に入れるために夫ウリアを前線で戦死させたという有名な話であります。でまずその出来事がサムエル記下の11章に詳しく書いてありますので、そこを読んでみたいと思います。495ページですね、前のページをお開きいただきたいんですが、ちょっと長いんですけれども、全体を読みます。11章の1節以下。年が改まり、王たちが出陣する時期になった。ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼしラバを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムにとどまっていた。ある日の夕暮れにダビデは午睡から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それはエリアムの娘バトシェバでヘト人ウリアの妻だということであった。ダビデは使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると床を共にした。彼女は汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが子を宿したのでダビデに使いを送り、 子を宿しましたと知らせた。ダビデはヨアブにヘト人ウリアを送り返すように命令を出し、ヨアブはウリアをダビデのもとに送った。ウリアが来ると、ダビデはヨアブの安否、兵士の安否を問い、また戦況について尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗うがよい。ウリアが王宮を退出すると、王の贈り物が後に続いた。しかしウリアは王宮の入り口で、主君の家臣と共に眠り、家に帰らなかった。ウリアが自分の家に帰らなかったと知らされたダビデはウリアに尋ねた。遠征から帰ってきたのではないか。なぜ家に帰らないのか。ウリアはダビデに答えた。神の箱もイスラエルもユダも仮小屋に宿り、私の主人ヨアブも主君の家臣たちも野営していますのに、私だけが家に帰って飲み食いしたり、妻と床を共にしたりできるでしょうか。あなたは確かに生きておられます。私にはそのようなことはできません。ダビデはウリアに言った。今日もここにとどまるがよい。明日お前を送り出すとしよう。ウリアはその日と次の日エルサレムにとどまった。ダビデはウリアを招き食事を共にして酔わせたが、夕暮れになるとウリアは退出し、主君の家臣たちと共に眠り、家には帰らなかった。翌朝ダビデはヨアブに宛てて書状をしたためウリアに託した。書状にはウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼を残して退却し戦死させようと書かれていた。町の様子を見張っていたヨアブは強力な戦士がいると判断したあたりにウリアを配置した。町の者たちは出撃してヨアブの軍と戦い、ダビデの家臣と兵士から戦死者が出た。ヘト人ウリアも死んだ。こういう話です。ひどい話です。この事件があってから間もなく、ダビデに仕えていた宮廷預言者ナタンという人物がダビデ王に拝謁を願い出ました。話があるというのです。そしてその時にした話が、富める男と貧しい男の物語でありまして、これが先ほど読んだ12章の1節から4節までです。念のためにもう一度読みましょう。12章の1節以下、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で飼った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。でそういう物語です。でこの話を聞きますと、ダビデは激しく怒って、でそんなことをした男は死罪だ、死刑だ、そう叫びます。それが五節ですね。でするとナタンはそのダビデ王に向かって、その男はあなただと言ったというのです。 話はもちろん少し違います。しかしその本質は同じです。そういうことをやったのはあなただ。自分がやったことを棚に上げて、そいつはけしからんなどなどと言っているダビデの自己欺瞞を、ナタンはこういう仕方で呵責なく暴いたのでした。恐ろしい指摘だと思います。皆さんも多分そういうことがあるだろうと思いますが、私はこれを読むたびに全身に鳥肌が立つような旋律を覚えずにはいられません。しかも預言者ナタンの追求には容赦がない。12章の7節から後を読みますと、ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神主はこう言われる。あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い、出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリアの妻を奪って自分の妻としたからだ。でこういうふうにナタンはダビデ王のやったことを追及いたしまして、そしてダビデはついにぐうの音も出なくなります。追い詰められます。そして絶大な権力を持つこの王が一回の預言者の前で崩れ折れて、私は主に罪を犯しました。13節ですね。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました、こう告白したというのであります。これが今日の在籍告白の物語です。先ほど詩編の51編を購読いたしましたけれども、その最初のところにダビデがバトシェバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来た時という注がつけてあります。多分この詩編51編というのはダビデ自身の作ではないと、そう言われておりますが、しかしこのような詩が作られたこと自体、この出来事が後世の人々の心に深い印象を残したということを物語っていると思います。さて私は今日はこの物語について皆さんとご一緒にいくつかの点を考えたいと思います。まず人間の身勝手さです。でこれはダビデだけじゃない、すべての人間に共通の傾向です。で私たちは自分がかわいい、我が身かわいさから自分に対してはどうしても見方が甘くなります。イエスが山上の説教の中でこういうことを言われました。これはマタイの福音書の7章に出てくる言葉ですが、兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。で自分には大きな問題がある、しかしそのことには目をつぶって 他人の中にある些細な問題を取り上げて、それをおがくずと表現しましたが、おがくずというのはご承知のように非常に小さな粒です。それが人の目の中に入っている、取ってあげようなんていう親切ごかしに言う、取った方がいいよなんていうふうに忠告する。しかし自分の目の中にはそれとは比較にならないぐらいに大きな問題があるのに気がつかない、そういうことですね。兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。私たちは他人の過ちは小さなものでも誇張して厳しく追及するくせに、自分の罪にはひどく鈍感です。時々日本の政治家たちがいろんなことを言いますね。日本だってそんなに悪いことばかりしたわけじゃないっていう、そういう言い方でいろんなことを言います。植民地支配をしたのは他ならぬその植民地の人々がそれを望んだからだ、だから責任があるというならばその人々に責任があるんだと、我々はただ助けてやっただけだと、そういう言い方をします。これも同じことです。自分の罪にはひどく鈍感です。で、仮に気づいたとしてもなるべく口を拭って済まそうとします。そういうふうに自分に対して甘え。ダビデという人物は聖書の中で最も尊敬される人物の一人ですが、もしもメシアが生まれるならばそれはダビデの子孫から生まれるに違いないと昔のユダヤ人は信じていた。それくらいに偉大な人物として尊敬された人です。で、そのダビデですらこの身勝手さにとらわれています。で、私たちが自分の罪を告白するということの中には、自分の身勝手さを自覚するということがまずなければなりません。自分の身勝手さを自覚するということがなければ本当の罪の告白をすることはできません。で、そのことをまず申し上げておきたいと思います。で、しかし次にそれよりももっと大事なことが先ほど読んだ話の中にはあるということを指摘しておきたいと思います。ダビデは私は主に罪を犯しましたと告白しました。それから彼は地べたに倒れて物も食べられませんでした。そしてその時バトシェバとの間に生まれた子供は死にます。なぜ子供に罪はないのになぜその子は死ななければならなかったのか、これは私たちにとって大きな問いとして残りますが、そのことには今は触れません。ダビデは本当に自分の罪を知って悲しんで崩れ折れて自分の罪を告白したのです。しかしそのダビデに向かってナタンは主があなたの罪を取り除かれると、あなたは死の罰を免れると、そういうふうに告げます。崩れ折れて自分の罪を告白した、まさにそのことを通じて救いへの道が開かれたのです。聖書はそのことを私たちに告げています。先ほど新約聖書からも一箇所選んで読みましたけれども、そこには神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ
世の悲しみは死をもたらします、そう書いてありました。普通は私たちのこの世の中の生活では悲しむということは私たちをダメにします。私たちは悲しみに打ちひしがれるとよく言いますけれども、悲しみは私たちを打ちひしります。そういう悲しみについて私たちはいっぱい知っています。悲しみによって人は打ちひしがれる。だけれども神様の御前で本当に心から悔い改めて自分の罪を告白して悲しむとき、それは神の御心にかなった悲しみであって取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる、そうパウロは言ったのです。で、私はその意味がよくわかります。で、これは教会についても言えることじゃないでしょうか。一人一人の個人について言えるだけでなくて、私たちの教会についても言えることだと思います。地上の教会は決して栄光の教会ではありません。いろんな過ちを繰り返します。で、そのことを思うときに心に深い痛みを感じない信者はいないでしょう。で、しかしその痛みこそが再生の、新しく生まれ変わるための道なのです。それを外れては道はない。自分たちの罪をごまかしている限り再生の道は開けません。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせる。それは本当です。そういう心の痛みこそが再生への道であるということについて、私は今日の説教の最後で第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白という在籍告白について触れてみたいと思います。これは1967年に時の教団の総会議長であった鈴木正久牧師の名によって発表されたものです。前にもちょっと触れたことがありますが、その中に次のような一節があります。以下引用いたします。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するがゆえにこそキリスト者の正しい良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい判断をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主に許しを請うとともに願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。で、以上が引用ですが、今、読み上げたところがこの戦争責任告白の心臓部であると私は考えています。で、この告白については全体にわたって仔細に検討していくと、いろいろ批判されなければならないところもあることに気がつきます。 そのことについて今日はちょっと触れる時間がありませんが、この戦争責任告白というものも完全なものではありません。いろいろな欠点も持っています。でしかし少なくとも今読み上げた箇所に関してはその真実さを疑うことができません。そしてこの深い心の痛み、心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し主に許しを願うとともに世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請うと、そういうふうに書いてあるところはアジアの諸国の諸教会によって、正確に受け止められました。韓国の教会はこの戦争責任告白が出されたときにこれで自分たちは日本のクリスチャンとまともな付き合いができるようになったと、そう考えました。で、他の諸国についても同じことです。本当に心の深い痛みを持って自分たちの罪を懺悔してその国にいる人々の許しを請うたということが実は新しい歩みの基礎になっている。そのことを私たちは忘れてはならないと思います。心の深い痛み、それこそがこの日本キリスト教団という私たちの教会です。私たちの教会です。それを再生に導く、新しい命に導く神様の恵みなのではないでしょうか。先ほど読んだ詩編の51編にも打ち砕かれ悔いる心を神よあなたは侮られませんと言われています。打ち砕かれ悔いる心をあなたは侮られません。私たちはこれを信じたいと思います。最後に一言だけ申したいと思いますが、預言者の役割ということについてです。さっきナタンという預言者の話をしました。彼はダビデ王に対しても歯に衣着せずに直言しました。権力者におもねらず、ただ神様から示された真実だけを彼は語ったのです。預言者というのはそういう存在です。預言の世は預かる預金の世ですね。あらかじめ何かを言い当てるというようなその程度の預言ではないのです。神様から言葉を預かってそれを人々に伝える、それが預言者です。ナタンはその任務に忠実でした。そして教会にはそのような預言者的使命が与えられているんです。で、戦争責任告白の中には教会は世の光であり地の塩であると言っていますが、それもそういう意味ですね。あるいは見張りの使命という言葉も出てきます。それも同じことです。教会には預言者的な使命が与えられています。本当に神様がこのことをお望みになるだろうか、こういうことは神様は決してお許しにならないんじゃないだろうか、そういうことに気づいたら教会は黙っているべきではありません。教会はそういう使命を与えられています。で、そのことを私たちは心に刻みつけておきたいと思います。祈りましょう。
神様、私たちは誠に身勝手なものです。自分のことを棚に上げて人を責めることが誠に多い存在であります。どうかそのような私たちの罪を許してください。何よりも自分に対して厳しく見つめる精神をお与えください。そして私たちの教会にそのような在籍告白の真実とともに預言者的な精神を絶えず新たにお与えくださるようにお願いいたします。尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌いますが、先ほど言いましたように、今日の日曜日は収穫感謝祭、教会の暦では収穫感謝祭にあたっております。今週の木曜日はアメリカの人たちは収穫感謝祭を祝うしきたりを持っていますが、私たちはそれには縛られませんけれども、今日が収穫感謝の日と定められていることを大切に考えまして、収穫感謝の歌を歌いたいと思います。賛美歌386番。